そんなことないっしょ、中級編第26回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。主に一眼レフについてお話をしていく中級編、今回が第26回です。お送りいたしますのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夏ですね。
夏ですね。さすがに暑くなってきましたね。
もう関東も35度超えの場所がすごく多くてですね、
はい、
私は実家の、群馬県の南の方なんですけど、が暑くなって親が心配な今日この頃ですね。毎日、
はい、
仙台も暑くなってきました。
そうですね、仙台も25度を超える日が増えてまいりました。
そうですか、
はい、
ということで夏なんですが、
はい、
夏の風物詩といえば、
はい、仙台は仙台七夕というものがあります。
月遅れの8月7日がメインなのかな。
そうですね、8月7日を中日にして、
はい、
8月6日7日8日の3日間で行われますね。
そうですか。なんだろう、通りに大きい笹飾りというか竹飾りというか、
はい、
があってっていうのがメインな場所なんですか。
そうですね、アーケードとか、
うん、
そういう場所に設置されますので、うん、車を気にすることなく吹き流しをこう実際に触ってくぐって、うんうん、っていうような体験ができます。
そうですか。
でそれで、実際に開催される6日の前日、8月5日ですね、
うん、
この日には花火大会も行われますので、はい、結構街中は混雑します。
うん、花火大会ここ何年かあんま行ってないですけど、
はい、
なんかそういうの聞くと行きたくなりますね。
暑いですけどね、やっぱりこう なんでしょう、浴衣を着て、
うん、
男性も女性も浴衣を着てこう歩いてるのを見てると、あ、いいなって思って見てますね。
ですね、
はい。
花火は、
はい、
その近辺というかその花火大会エリアに行けば見通しがよくあちこちから見られるもんなんですか。
そうですね、一応川べりであげるので、街中からでも高い、ビルの上とかからは結構見えますね。
うん、はい、今ちょっとさっき教えてもらったウェブサイトを見てみてるんですけれども、
はい、
有料席っていうのもあるんですね。
はい、有料席もあるみたいです。私は行ったことないんですけれども、
うん、
結構早くに席がなくなってしまうようですので、
もしかしたら配信の時にもないかもしれませんが、
はい、
今収録の時にはいくつかのエリアで、チケットピアとかローソンチケットで買えるというふうな情報になってます。
はい、
はい、
ただ意外とこう穴場で無料で見れるのは、
うん、
仙台駅の駐車場
なん
ですね。で仙台駅の駐車場って駅の一番上屋上にあるので、
うんうんうん、
実はものすごく眺めがいいんですよ。
へー、展望台はないけれど、
はい、
展望が良いという場所なんですね。
はい、そうなんです。
夜まで空いてるんですね。
空いてますね、はい、なので意外とこう駐車場に集まって見てらっしゃる方もいるようですよ。
わかりました。多分ですね、はい、そんなフォトないっしょ、我々の調べによるとですね、約1000人の方がダウンロードしてくれてるので、
はいはい、
そのうち仙台に行ける方の中で駐車場の上までどのくらいいるか分かんないですけど、
はい、
混んだらごめんなさい。そんな仙台の夏の話をしてきましたが、
はい、
写真の話に話を戻すとですね、花火の撮り方は、今日は やらずにですね、
はい、
ツイッターで流し撮りについて説明してくれませんかっていうメッセージをもらいまして、
はい、
流し撮りってできるようになると、まあ、当たり前のように言ってると変ですけど、それなりに、コツがつかめるんですけど、多分始めるときってどうしていいかわからないんじゃないかなと改めて思いまして、今日はちょっとですね、流し撮りの、まあ、設定の仕方とか撮り方についてお話をしていこうと思っています。はい、 というわけで本編の方に行ってみましょう。今日は流し撮りについてお話をしていくんですけれども、
はい、
下平さん、流し撮りってチャレンジしたことありますか？
ですね、見よう見まねで何度かやったことはあるんですが、
うん、
大してうまくというかちゃんと撮れた記憶は一切ないですね。
そうですか。その時何を狙ったか覚えてます？
はい、何を狙ったんでしょう。何を狙ったかまではちょっと覚えてないですけど、うん、何回か自分の目の前を通るようなものがあってそれを狙って撮ったような気がしますね。
そうですか。まずですね、流し撮りって何なの、はい、っていう説明を少しすると、
はい、
ま、地面に対してね、ほとんどまだ地面に対して動いているものの写真を撮るときに、はい、普通に撮るときには動いているものを止めたいのでシャッタースピードを速くしてシャッターを切ってブレない写真を撮るんですけれども、
はい、
動いている被写体に合わせてカメラを動かして、はい、背景が進行方向と逆にブレるというのができるのを流し撮りっていう撮り方で、まあ、写真としては撮りたいものは止まっているように見えて背景、地面とか建物とかが、後ろにビューンと流れて映ってるっていうのが流し撮りになるわけですよね。
はい。
で、まあ、理屈としてはシャッタースピードを少し遅めにして、
うんうん、
カメラを動かしながらシャッターを切ると、うん、これで流しの出来上がりなんですけどね。
はい。
難しいのはじゃあシャッタースピードでどのくらいにしたらいいんだとか、まあ、カメラの設定の方どうすればいいのっていうのはまず最初に悩むところなんですけれども、これがですね、
はい、
場合によって違うっていうね、
そうなんですね
っていう話をしてしまうと元も子もないんですけど、
はい、
これ例えばね、
はい、
F1 を見て、本当にこう観覧席の一番前の席で F1 を撮るとなると目の前を200キロとか300キロのスピードの、レーシングカーがビューンと通り過ぎるわけじゃないですか。
はい。
っていうのの流し撮りをするときと、
うんうん、
少し同じ F1 マシンでも遠いところヘアピンカーブの少し離れたところを撮るとかってやると、はい、車のスピード少し遅くなってますよね。で自分よりも、自分と車の距離がある程度遠ければ見かけのスピードって遅くなりますよね。
はい。
っていうその差もあればもっと遅いものだと、うん、人が歩いているところでさえ流し撮りができるわけですよ。
はい、
でどのくらいの、シャッタースピードがいいかは被写体がどのくらいのスピードで動いているか、
うんうんうん、
あとは、カメラでどのくらいまで寄っているかとかになってくるというか関係してくるので一概に何分の何秒がいいですっていうのは言えないんですね。
はい。
で大体なんですけど大体って言っても広いんですが10分の1秒から
はい、
250分の1秒ぐらいまでの範囲のどっか。
あ、広いですね。
広いです。10倍以上あります。で、そのくらいの幅があるので、撮りたいものと、まあ、レンズの焦点距離広角なレンズを使えば、うん、やっぱり、ブレ量は少なくなるんですよ。
はい。
同じだけビューンって振っても、画面の中で流れるものって少ないじゃないですか。
はいはい。
でも望遠レンズをつけるとほんのちょっと振っただけで手ブレをするのと同じように、
はい、
流れてしまうので、うん、その辺でいいところを決めるんですけれども、今言った範囲10分の1秒から250分の1秒ぐらいの範囲の中で、被写体を、追っかけてビュンと振ってシャッと切るっていうのをとりあえず何枚かやると自分がこう流したい時間っていうのが見えてくるはずで、
はい、
せっかくねデジタルカメラなのでそういう風にトライアンドエラーでやっていただければと思っています。
うん、はい。
昔々フィルムの時って、
はい、
現像しないと分かんないじゃないですかどれくらいブレてるか。
そうですね。
うん、 だったので大変だったんですけど、はい、今はブレ量は、取った直後に見えるので、
はい、
ぜひですね、チャレンジをしていただきたいのと、
はい、
実はですね、その他のコツって体力的なことと言ったらいいんですけど、はい、身体的なことが多いので、練習をたくさん積まなきゃいけないんですよ。まず一番基本なところは一眼レフだったらファインダーを覗きますよね、
はい、
で被写体を追っかけて被写体がファインダー画面の中の同じところにずっといるようにカメラで追っかけ続けるという練習をします。でその時写真撮っても撮らなくてもいいですけど、
はい、
せっかくなのでさっき言ったシャッタースピードを変えながら何枚か撮ってあげると自分が撮りたいって思ってる適正なシャッタースピードが見えてくるんじゃないかと思います。でシャッタースピードが短いとあまり流れないんですね、背景が。じゃあ分かりますよね、
はい、
でシャッタースピードを遅くすればするほど流れるんですが、
はい、
今度はなんだろうな、浮き上がらせたい被写体を追っかけるのが大変になるんですよ。長い時間追っかけないといけないじゃないですか、
はいはいはい、
あとは流れすぎちゃうっていうのがあるので自分が持っているレンズとその被写体のスピードと被写体がどのくらい離れてるかっていうのを考えつつシャッタースピードを決めていくんですけど、そのためにはファインダーに入れたまま追っかけるっていう練習をしなきゃいけないです、
はい、
でまずそこを例えば道に出てその道行く車を追いかけるんだとすると、うん、30台分ぐら
い
はとりあえずやると、
は
い、なんとなくそのシチュエーションだったらどのくらいのスピードか分かってくるはずなんですよ。その練習してもね、子供の運動会には使えないかもしれないけど、
はい、
とりあえずは道行く車については追っかけ方が見えてくるんじゃないかと思います。でね、はい、追っかけられるようになったら今度は画面のどこに映すかっていうのを決めなきゃいけなくて、だいたい横に流れてるものが多いんで電車を撮りましょうとか自動車を撮りましょうとか、あとは子供が走ってる姿を撮りましょうとかっていうのが流し撮りにこう向いてる写真ですけど、なるべく大きく入れたいのか、それとも、進行方向に対して隙間を作って、写真を撮りたいのか、いっぱいいっぱい、進行方向の先も、写真の端っこまで入れるのかっていうのとかで雰囲気が随分変わってきます。例えば電車の、車両の先頭が画面の、一番端っこまで近づいちゃうとだんだんこう、ね、緊張する感じになってくるんですよ、行く方向のスペースが少ないと。でその辺をねうまく考えながら、特に進行方向の、前にどのくらい空間を空けるかと認識しながら映すっていうのとずっと追っかけられるようにするっていうのを練習しておくのが、はい、とりあえずの練習になります。
はい。
で実は流し撮りはもっともっとハードルがありまして、ピントの合わせるのが追いつかないことが
ある
。
はい。
なんでかっていうと、被写体までの距離変わるじゃないですか、追っかけてると
。
ピントを合わせる性能のいいカメラだとサーボとかコンティニュアスっていうのにして、
はい、
ずっと追っかけてるとピントが外れないままずっとね、はいはい、追っかけてくれるんですけど、それだとうまくいかないというかピント合わせが間に合わない時とかが出てくるんですよ、カメラによっては、はい、あとはレンズによってね、そんな時には置きピンっていうのをします、それはピント合わせを最初に済ませておいて、
はい、
オートフォーカスは切っちゃいます、
で
被写体が写したいところに来たらシャッター切るとピントがあるっていう置きピン、ピントを置いたまま、被写体が動くというのをやって、置きピンっていうのを使うのもいいですし、信じられるカメラだったら追っかけながらずっとピントが合わせていけます。もう一つですね、コツがあって、追っかけられるファインダーの中で被写体が追っかけられるようになったら、最後まで追っかけるっていうのをやってください、何が言いたいかというと、写真を撮るというかシャッターを押すときに、手ぶれにいつも注意している人ってなんとなく、止めたくなっちゃう人がいるんですよ。
はい。
なんだけど、流し撮りっていうのは動かしたままシャッターを切るのがポイントなので、
はい、
思ったより動かしながらシャッターを切るっていうのが最初ドキドキするんじゃないかと思うんですね、
うんうんうん、なるほど。
なので動かしながらシャッターが切れる練習をするのとともに、
はい、
ね、スムースに横に振るっていうのを実行するのにですね、
はい、
振り抜いた先、わかります？取り始めというか振り始めと振り終わりがありますよね、
は
い、
振
り終わりの方にまず体を向けます、
はい、
で振り始めの方にギリギリギリギリってこう全米を巻くように体をひねって
はい、はい、
で、被写体を待って追っかけながらシャッターを切るってやると、
はい、
辛い状態から楽な状態に戻っていくわけですよね、
はい、
ゼンマイがほどけるように、そうすると、スムースな動きになるんです。
お
それが、逆なパターンで、
はい、
追っかける最初の時に真正面向いてて、だんだん追っかけていくとだんだん厳しくなるんですね、
はい、
体がひねられて、
はい、
っていうのがあるので、ぜひ振り抜きのところで、はい、楽な方向に向いて振り元とか振り始めの方に体を振ってファインダーの中に捉えて動かしながらシャッターを切るというふうにしていただくといいんじゃないかと思います、はい、でさっき言った練習をしましょうっていうのは、はい、車とか何とかでもいいんですけど、最後の練習がリハーサルで、
はい、
ぜひ現場で、
ああはいはい、
例えばね電車を撮りたいと、9時発のペケペケ急行がかっこいいみたいな話をしたときには、
はい、
その前に同じ目の前を通る列車で流しの練習を何回かして、
うんうん、
それで本番に臨まないとやっぱりね、スピード感とか、
はい、
この辺はその一発勝負なので、うまく現場での練習っていうのをした方がいいと思うし、さっき言った子どもの、ね、運動会の写真、あ、流し撮りでどこまで撮るか分かんないんですけど、そんな時にも、1人前2人前の、自分家の子じゃない子どもで流しの練習を少しして、
はい、
背面液晶で確認して、あ、このくらいのスピードだなとか、
うん、
もう少しな、子どもの前側を開けた方が先がたくさん開いて、はい、走ってるように見えるなというのを考えつつ、現場でのリハーサル、
はい、
っていうのを確実にするっていうのがポイントじゃないかと思います、
はい
はい、なので、ちょっと整理するとシャッタースピードはものによって変わるので、ぜひいいところ探してほしい、
はい、
で、練習をたくさん積むんだけれども、カメラを振る振り終わりから準備して、振り始めのところに体をひねって追っかけるようにしてシャッター切る、シャッター切った時にカメラを止めない、振り抜くと、あとは、ピントの位置は置きピンか、信じられるカメラだったらコンティニアス連続して、ピント合わせてくれるモードにする、そんな感じかな。あとは現場のリハーサル忘れないようにかな。そんな感じで、流し撮りのコツになります。でですね、
はい、
まあ、時間があるからってわけじゃないんですけど、流し撮りってシャッタースピードを遅くして本当だったら止めたいものをぶらすわけじゃないですか、
はい、
背景がぶれたりするわけじゃないですか、
うんうんうん、
でね、スローシャッターで撮ることって意識して撮ることって少ないと思うんですね、実は。
はい、
でスローシャッターの効果って何があるかっていうと、動いてるものが流れて映るっていうのがスローシャッターの効果ですよね、
はい、
で写真を撮るときにスローシャッター使うときで一番有名なのは滝の写真とか水の流れの写真を長い時間で撮ると、
うんうんうん、はい、
止まっていないでしぶきとかが白い線になって、
はい、
流れだったり、その流れって言っても具体的な流れってよりも抽象的な流れが表現できるっていうのがあって、スローシャッターを使うことがあるんですけど、
はい、
どのくらいのシャッタースピードにするかっていうのを置いておいて、スローシャッターで撮るときには三脚につけるか、
はい、
わざと、ブレを意識しながらブラして撮るかっていうようなことを気をつけなきゃいけないんですが、シャッタースピードがゆっくり長い時間になると不具合が出てくるんですけど、なんか思いつきますか、
はい、
これね、 やり始めると気がつくんですけど、多分ね、やらないと気がつかない、
はい、
スローシャッターならではの課題っていうのが出てくるんですよ。ちょっと考えてみてください。
スローシャッターでの課題って、
はい、なんでしょうね。スローシャッターにすると、
はい、
どうなるか。
どうなるか。シャッターが開きっぱなしで。
そう、開きっぱなしとか開く時間が長くなるので、光がたくさん入ってきます。
はい、
適正露出にするにはどうすればいいでしょうか。
どうしたらいいんでしょう。
先週と逆の話をするんですよ。
ああ、そうか。
そう、そうすると絞りは絞んなきゃいけなくなって、
はい、そうですね、
感度は下げなきゃいけなくなるんですね。
そうですね、はい。
でも炎天下、本当に太陽の光が強い時に、
は
い、シャッターを長く開けてると、一番こう感度を下げて、
はい、
絞りを一番絞ってもまだまだ明るいっていうことがあり得るんですよ。先週ね、暗いところでどう撮るのって話したじゃないですか、
はいはい、
でその時仕方なくスローシャッターにしてました。で絞りは開けられるだけ開けて、
はい、
感度を上げられるだけ上げて、
はい、
シャッタースピードも伸ばせるだけ伸ばすって話したんですけど、
はい、
今度はシャッタースピードというか時間を長くするっていう制約が出てきたら、
はい、
被写体が明るすぎると光が入ってきすぎるっていうことが起きちゃう。
なるほど。
それでもやっぱスローシャッターで撮りたいとき、例えば長足撮りをしたいというときありますよね。
あります。
あとはさっき言ったスローシャッターでいうと、滝の流れを、しぶきをね、流して撮って、滝が動いてる感じを出すとか、
はい、
スローシャッター、そういうときには何秒っていうふうに開けてるので、シャッターをね、そんなときどうすればいいと思います？多分ね、急には思いつかないんですけど、光の量を減らす工夫をするんですよ。でも絞りは絞っちゃいました、
はい、
これ以上減らすにどうすればいいかっていうと、実はフィルターっていうね、薄暗くなるフィルターをはめてあげると光が少なくなりますよね、
はい、
それを使うとスローシャッターでも ISO 感度とか絞りが自分の使いたいところにできるっていう風になって、その薄暗くするだけのフィルターを ND フィルターって言うんですけど、 N に D は、アルファベットね、
はい、
それをつけると光が減るので、
うんうん、
スローシャッターを使って撮影したいときには実は必須アイテムだったりします、
はい、
で光の量を半分にする ND2 だったり、光の量を4分の1にする ND4、
はい、
で ND8 とか16とかっていうのも売っています。そうすると、普通に、60分の1秒とかでシャッターが切れていたところで、それをだんだんシャッター時間を長くして、10分の1秒にしましたと、
はい、
6倍光が入ってきちゃいます、
はい、
でも絞りとか、ISO 感度はこれ以上、光の量を少なくできないので、
はい、
っていう時に ND フィルターっていうのをレンズの先にくっつけてあげると、実用域になってくるっていうのがありまして、うん、結構ね、凝ったことをし始めるとそういうフィルターみたいなものも必要になってくるんじゃないかと思います。はい、なので前回はね、暗い時にどうすればいいかって話をしたんですけれども、明るいところで長いシャッターの時間を取るには、実は本当に明るいところでは ND フィルターっていう、うん、フィルターが必要になってきますと。
はい、
2とかっていう半分になるのは買わなくていいと思っていて、
はい、
どうせ買うなら8か4が使いやすいんじゃないかと思います。結局ね、ギリギリなところでどうするっていう時に、その4分の1とか8分の1にしてあげると使える領域にパラメータが入ってくることが多いんですけど、2分の1みたいにこうほんのちょっと1段分だけ変えるみたいな時には、まあ焼け石に水だったりするので、そんなのもあって ND4 とか8を持っているとスローシャッターとの併用ができるし、それでもブラしたくないときには三脚にくっつけて、逆にブレを意識したいとか 演出したいんだったら手持ちでというのがスローシャッターの活用ですね。
うんうんうんうん、
でちょっと変わったところではですね、
はい、
特に夜景とかだと映ってるのが点々の光源が多いじゃないですか、
はい、
色がついている青い光、赤い光の点々があるんですけども、シャッタースピードを長めにして、
はい、
途中でズームとかするとですね、放射状に線が広がった写真が撮れたりします。あとは遅いシャッタースピードで今のは三脚につける感じで真ん中は小さいところが大きいところが、はい、重なって映るんですけど、手持ちでですね、例えばカメラをぐるりっと回しながら、わかります？
はい、
写真を撮って誰かの顔を撮ってるんだったら顔のところの真ん中はなるべく動かないようにするんだけど、
はい、
レンズのセンターを軸にぐるりって回す、
うん、
そうすると周りが同心円状にブレていて真ん中だけあんまブレてないっていう写真が撮れたりします。
うーん、
なので、
はい、
前回ね暗いところの時には、遅いシャッタースピードはブレの元なのでなるべく、はい、シャッタースピードを遅くしすぎないようにしましょうっていう話をしましたけど、
はい、
遅いシャッタースピードは遅いシャッタースピードで演出の効果があるので、うん、うまく使いこなすことで今までと違った写真が撮れるんじゃないかと思っています。
はい、
はい、ということで、お返事になっていたかな。ツイッターで、ご質問をいただいたのはですね、
はい、
ユーチャーさんですかね、 YUUCHAR と書いてる、方で、はい、の方から流し撮りについて特集を組んでもらえると嬉しいです、ぜひご検討お願いしますというのが来たので、
はい、
こちらで、答えてみました。うまくね、流し撮りができるようになるといいんじゃないかなと思っております。
はい、
はい、頑張ってください。
サンナフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、
流し撮りってやっぱり一眼レフとかコンパクトなカメラでもシャッタースピードが設定できないとうまくいかないって思ってる方もいらっしゃると思うんですが、
はい、思ってます。
でもコンパクトカメラとか例えば私が持ってる iPhone のカメラでも周りが暗くなるとシャッターが開いてる時間長くなっちゃうんですね。要は手ブレしちゃう。
はいはい、
そんな時にどうせブレるんだったらコントロールしちゃえっていうので、
はい、
その夜何かを撮る時とかに、オートで撮っても、手ブレしちゃう、
はい、
っていう時に、意味のある方向にずらしてとかブラして撮ると流し撮りっぽく撮れることがあります。
はい、
うん、例えばね、私が撮ったことあるのはたまたまなんかみんなで飲み会に行きましょうみたいな時にカメラを持ってたんですけど、皆さんに入る前にみんなで歩いていくじゃないですか、ゾロゾロ。
はいはい。
そんな時に、前の人の後ろ姿を、
はい、
一緒に歩きながら撮ったりすると、
うん、
なるべく、その人が、ファインダーの中で同じところにいるようにちょっと追っかけながらシャッター切ると、
はい、
全体的にこう背景というか周りが流れて後ろに、で足は少し流れてるけど胴体止まってるみたいな、
うんうん、
そんなのが撮れたりとか、iPhone でも暗いところだったらシャッタースピード長くなっちゃうので、それ逆手に撮ってっていうのもできるんじゃないかと思います。さっきも言ったように明るいところではねシャッタースピード速くなっちゃうので、
はい、
なかなかできませんが、
ええ、
そんな感じで暗くなった時にも、ビビらず流し撮りもできるかもって思うと、はい、なんだろうな、こう表現の範囲が広がるんじゃないかと思いますし、
はいはい、
コンデジやらそのスマートフォン、携帯電話のカメラでもうまく流し撮り風なことができるんじゃないかなんて思っています。はい、ということで告知の方に行きます。
はい、
そんなフォトナイショーでは皆さんからのメッセージを募集しております。コメント質問リクエストなどなど何でも結構です。投稿はそんない .com sonnai.com のサイトかメールでお願いします。
はい、
そんないのサイトから、メッセージを送る場合にはそんない .com のページからそんなフォトないっしょのアイコンをクリックしていただいて、そんなフォトないっしょの番組一覧になりますと右側にメッセージが送れるフォームがありますのでそちらからメールで送っていただく場合には、sonnap@0438.jp、そんな p はフォトの p ですね、はい、アットマーク数字で 0438.jp にお願いします。ぜひですね、番組で紹介するのに読んでいい名前ラジオネームを書いていただけると嬉しいです。ということでお送りしてきました、
はい、
夏本番でですねこう、うん、海へ山へカメラを持って出ることが多いんじゃないかと思いますけれども、
はい、
梅雨の時にはカビに注意というお話をしましたが、夏は活発に動くことが多いと思うのでぜひ砂とかね、
はい、
に注意していただきたいのと、日差しの中に、カメラを置きっぱなしにしないことぜひ日陰に置いておいてください。
はい、
それはですね、もちろん温度が上がってしまうのもあるんですけれどもレンズは光を集める働きがありますのでレンズの中に太陽の光が直接入ると特にね置きっぱなしで同じところにずっと太陽の光が当たると中が急激に熱くなったり下手すると中が溶けたりすることがありますので直射日光があるところでは日陰に置くレンズキャップをするなるべくだったら涼しいところに置いておくとかっていうのをするといいんじゃないかと思っています。
はい、
そんなわけで、今日もそんなフォト内緒やってまいりました。
はい、
そろそろ締めてみたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それではまた来週さよなら。
さよなら。